人のシカゴ大学の経済学者フランク・ナイトとハイエクの2人が一緒になって、今度の戦争で人間自体の破壊、自然も社会も徹底的に破壊されてしまった、ナチズムことを非常に憂いて、ね、同時にね東ヨーロッパで共産主義国家が作られてた。でそこでねヨーロッパの文明あるいは人間の文明をね守るために、その二人モンペルランソサエティというのを立ち上げるんですね。そしてそれが一つのね大きな運動の原点になっていくんです、ね、うん、ヨーロッパの多くの人たち、政治家、言論人あるいは学者たち、ここで新自由主義のね一つの大きな運動が起こされるんです。でね、その新自由主義というのはね、簡単に言ってしまうとね、企業の自由を最大限にね認めると、人間能力もそして全てのねものをねマーケットで市場で取引するよう、そのために全てのものをね私有化し、例えば大気とか水とか海森とかそういうこう私有化されてないようなものがね、私有性を徹底させてねマーケットで市場で取引するという考え方なんですね。でところがね、市場原理主義はねちょっとそれを超えてね、もう要するに儲けるためには何やってもいいと、法を犯さない限り何やってもいいと、法律が邪魔ならね法律を改正あるいは制度を変えればいいんだと、改革すればいいと、これが市場原理主義で、また市場原理主義はねさらに徹底してね、そういう自由を守るためにはね戦争、場合によっては水素爆弾を使ってもいいというのがこの市場原理主義の、その中心になったのがミルトン・フリードマン、2年ほど前に亡くなった経済学者。彼はね、実は私シカゴ大学で同僚10年ぐらい付き合ってきたんですけど、彼はね非常に極端な形でね市場原理の考え方をね一貫して貫くという。
今のお話をちょっと振り返ってまとめてみますと、1945年のスイフで2人の学者が新自由主義を立ち上げて、それがさらに、市場原理主義に加速してどんどんどんどん流れが出てきたと、うん
う
ん、
そうです。でその市場原理主義が今度の大惨事を、ね、引き起こす一番の、ね、根本にあると思うんだよ。でフリードマンの、ね、市場原理主義の主張が、ね、一番鮮明に出たケースがあるんです。それは、ね、1964年の大統領選挙でジョンソンとゴールドウォーターの2人が争った、もう救いのない選択だったんですよ。ゴールドウォーターは、ね、極端な、ね、市場原理主義者というよりはもっと極端な、当時ベトナム戦争でこういう主張をしたんですね。ベトナム戦争を解決するために水素爆弾を使えるべきだという主張をしたの、公約に入れたんですね大統領選。そこでものすごい反発に遭うわけですね、アメリカだけじゃない全世界から。で彼は撤回するんですけどね、フリードマンはね最後までゴールドウォーターを弁護してねこう言ったんですね、ワンコミュニストイズトゥーメニー、共産主義者は一人でも多すぎると、共産主義から自由を守るためには、ね、何百万人殺されても構わないという非常に過激な発言をするんですね。実はこの大恐慌きっかけになったのはね、1999年に、ね、証券と金融の壁を、ね、取り払う、もう儲けるために何やってもいいと、投資銀行たくさんできてね、儲けるために何やってもいいというね。でフリードマンはそれを執念としてね貫いていくんですね。それからねもう一つ、あの頃黒人問題がね非常に深刻になり社会問題として、それからワークショップでフリードマンがある時こういうレクチャーしたんですね。黒人問題はね経済的貧困の問題であると、黒人はねティーンエイジャーの時にね遊ぶか勉強するかという選択に迫られてね、合理的にね遊ぶということを選択したんだと、自分の意思で。でその結果ね、あまりいい職にはつけない、技能もない、不況になれば最初にクビになると。しかしそれは黒人の一人一人がね 合理的に選択した結果だから
自己責任ですか、
うん、そうそう、私経済学者として何もね言うことはできないんだという。でシカゴはね黒人が多いんですよ、学生。そこで一人の黒人の大学院生立ち上がってね、こういうことを言ったんですね。プロフェッサー・フリードマン、私にね両親を選ぶ、ね、自由があったでしょうかって。あ、いいこと言うこと。でフリードマンはね自分が都合悪いですけどね黙ってるんです。それからねフリードマンがね力込めてね主張してたのはね、麻薬規制、絶対麻薬規制やっちゃいけないと。麻薬をやる人はね麻薬をねやった時の楽しみと、それから麻薬中毒になっていろいろ苦しむそれの苦しみと比較してね、楽しみのが大きいから、ま、麻薬を選択してる。決してね麻薬を規制してね選択の自由を失っちゃいけないと。でこれがね実は市場原理主義のね考え方を貫いてるんですね。
経済のお話になると物とマネーがどうしても中心になって、それはしかも利潤とかコストとか効率というやっぱ数字が中心になってきて、なかなか人間の心っていうのはそこに入る余地がないのかな、あるいは馴染まないのかなっていう気さえ起きてくるんですけど、
市場原理主義というのはねそれ徹底してね人間の心というのはないんですね。いつも機械的にね儲かるかどうか所得がどれだけ増えるかと、そういうことを絶えず機械的に計算してね、そして一種のコンピューターみたいにやっていくと。でそれを徹底したのがサブプライムローンなんですね。サブプライムローンっていうのは大体2000年入ってしばらくしてから大々的にね導入されることになるわけですね。でそれはこういうローンなんですよ。普通サブプライムローンっていうのはね所得の少ない人に対する住宅ローンだというふうにこう言われています。しかし、ね、正確な定義はね非常に難しいんですけど、そうじゃないんですよ。必ずね過去にね少なくとも2度、過去っていうのは6ヶ月間ぐらいにね2度ローンの支払いをねできなかったとか、あるいはね破産宣告を受けた人、そういう非常に厳しい条件を満たさないとねサブプライムローン受けられないんですよ。でもともとサブプライムローンというのはねそういう苦しんで困っている人たちに住宅ローンを提供しようとグリーンスパンが言い出して、非常に安い固定金利でね自宅ローンを貸すという建前だったんですね。ところがねその安い固定金利のね住宅ローンはね大体2年から3年でね終わるんですよ。で2年か3年経つとね今度はね小売りのファンドに組み込まれるんですね、いわゆる金融商品として。それを大々的にやったのがファニーメイドとかねフェデラルなんとかっていう、いや、まあ、要するに公的なね住宅ローンの組織が大々的にやったわけですね。でしかもね例えば仮に、まあ、1000万借りてね住宅を購入したと、そ最初はね大体 2% ぐらい、それから2年か3年してね小売りにファンドに組み込まれちゃうもんでね、途端にね金利が高くなるんですね。そうすると払いきれない、あと元金をこうだんだん増やして、でとうとう行き止まり式に増えて数年で完全に破産するというね。
日本の闇金融といえば形が似てますね。
全く同じなんですね。ただね違うのはね住宅ローンなんですよ。それからねフェデラルリザーブグリーンスパンが進めてねブッシュ大統領も支援してた、そういう公的な、 ですからね、もう2006年7年ものすごい数のね破産者が出てくるんですね。それは全部ね住宅を追われるんですね。家族連れが大部分ですから、大体ヒスパニックとかスペイン系とかね黒人が多いんですけどね。そして家を追われるわけでしょう。どうして生活していくのかね、ものすごい数ですからね。一頃ねサブプライムローンでね空き家になった家、それがね安く売りに出るわけですね。で不動産会社はねサブプライムツアーとか言ってね、家を買いたい人をねバスでねこう案内して、そういうことまで大々的に行われてたんですよ。でしかもねそれをね小売の金融証券に、まあ、金融工学を使ってね組み込んで、主として外国に売りさばいたわけですね。であたかもねアメリカ政府のなんか保証があるようなね印象を与えて、でしかもねその時のねセールスポイントはね、これはね全く選択の余地のない追い詰められた人たち、住宅ローンがベースだから普通よりもね 1% 高くチャージできるって、まさにサラ金のローンなんですね。それをやっぱり大々的に売り出したわけですね。もう最初からね破綻するのは分かってる。ですからねジョーセフ・スティグリッツっていうね一番僕尊敬してる経済学者、彼がもう2007年のね7月頃こういう論文出してるんですね。アメリカのね最後の審判の日が近づきつつある、
予言もされていた。
そういう非常にうまい表現でね、 Day of Reckoning、 レコーニングって清算の日なんですね、うん、それからまあ、最後の審判の日というふうに使われてるんですけど、それはもう2007年の7月ですからね、もう分かりてたわけね。
ちょうど1年後ですよね。そうまさに、
そうなんです、うん、それでね私パクスアメリカーナのねいよいよ最後が近づいてあるという印象をね非常に強く持ってるんですね。
結局その人の心を排除していったアメリカの市場原理主義が去年破綻をして、そこで反省と教訓が生まれなかったんですかね。
アメリカはね何やってきたかというと、そのね火の粉をねできるだけね他の国にこう回して、その典型的なリーマンブラザーズなんですね。でリーマンブラザーズはねいろんな国のね大体年金ファンドをね扱ってて、そのベースがねサプライムローンを中心とした金融商品なんですね。でリーマンブラザーズはね破産するわけですね。価値がゼロになるんですよ。でつい最近政府の発表した数字ですとね、厚生労働省の年金関係はかなりリーマンブラザーズ的な、で去年1年の既存がね9兆円っていうふうに発表されましたね。他にね研究基金はねかなり、その私いくつかの研究基金にちょっと関係してるんですけどね、リーマンブラザーズ的なところは全部ゼロになっちゃうんですよ。それが基金なんですね。基金はね決して既存してはいけないというね厳しいルールがあるんですよ。ただね抜け道があって、それはね監督官庁の了承を得ればいいという。で厚生労働省でしょ。どうして厚生労働省がね率先してねそういうのを認めたのか。心があってね人間が存在するし、はい、社会がねこう動いていくわけなんで、心のない社会、心のない人間っていうのはね、それは例えば経済学でね仮想のね存在なんですね、うん、例えばマルクス経済学でもね人間の心っていうのはね絶対考えちゃいけないんですよ。人間はね全てね階級的なね労働者であるか資本家と、そういうこと階級的にこう規定されてね、一人して心をね持っている存在というのはね考えちゃいけないんです。でその心とは独立にね経済の、まあ、鉄則、運動法則、それを解明するのが経済学で、同じことは新古典派の経済学もそうなんですね。新古典はもっと徹底してね全く心を持たない計算だけをするね存在として捉えるわけですね、うん、そういう意味でね心の問題をね経済学に持ち込むっていうのはね まあ、いわばタブーだったんですね。で、私はね、実はあの1983年文化功労者っていうのに来ていただいたんですね。セレモニーが終わった後ね、今でも記憶に残ってるのはね、楕円形の部屋でね、昭和天皇を囲んでね、その一人一人はね、何をやったかっていうのをね、陛下にご説明するというね、僕の場合になってね、すっかり上がっちゃってね、ほんでもうケインズがどうとかね、新古典がどうとか、社会的共通がどうってね、やりだしちゃったんですよ。自分で話しててもね、あ、これは知り滅裂だと思ったらね、昭和天皇がね、こうしちゃったんですよ。君、経済経済って言うけど、人間の心は大事だって言いたいんだね。あれはちょっと感激しましたね。つまり人間の心はね、経済学では持ち込まないで、経済の運動法則をね、客観的にっていうことだったんだよね。それをピシッと言われてね、ハッとしましたね。もう一つやっぱりきっかけになったのがね、ロマ法の話なんだ。それはね、1891年のね、5月にね、有名なね、ロマ法の改勅が出されてるんですね。
改勅、どんな字を書くんでしょうか。
何回か、改勅っていうのは、直後の
教育直後、直後、
そうそうそうそう、はい、あれはね、英語ではエンスクリカルって言うんですけどね、ローマ法がね、お在位中にね、大体一つ出される、まあ、ドキュメントでね、で非常に重い意味を持ってるんだよね。でその時々のね、世界が直面している重要な問題についてね、非常に深く考察分析されてね、そしてローマ教会のね、正式のね、文書として全世界のビショップに配られる。改勅って普通の辞書では同文通達っていうね、訳されてるんですけどね、1891年に出された改勅はね、題があってね、それはレールム・ノワルムっていうね、
レールム・ノワルム、
ラテン語でね、新しいことっていう、それに副題があってね、それはね、資本主義のね、弊害と社会主義の幻想という、印象的な副題がついてるんですよ。でそれを出されたのがレオ13世のロマ法で、素晴らしい文書なんですよ。
どういうことがそれを書き表したこと
ですか。つまり産業革命後ね、特にイギリスの新しい工業として、資本家階級がね、徹底的にね、労働者はじめ一般市搾取してね、ひたすら儲けを求めて徹底的に搾取して、そのためね、人々の生活非常に悲惨なもの、特にね、子供たちの生活憂慮されてね。でところがね、大勢の人たちはね、社会主義になればね、救われると思ってる。それは大間違いでね、社会主義になったらね、もっと悲惨な状況が待ってると、人間としての生き様自体がね、追い詰められていくんだということをね、強調されて、階級的な対立とかね、搾取ではなくてね、人々が協調して手を携わってね、取り合って、そして切り開いていく共同組合の協で、それをきっかけに労働組合の運動も起こり、から共同組合が非常に大きな発展をするんですね。でこれがレールム・ノバルムなんですね。その後ね、特に1917年のロシア革命を契機としてね、社会主義一つの大きな流れになっていったわけですね。でそれを非常に憂慮されたのはヨハネ・パウロ2世という方で、ヨハネ・パウロ2世、特に20世紀の、ね、後半に入って、世界の、ね、人口の3分の1がね、そして面積の6分の1ぐらいが社会主義の支配下に置かれる。そして非常に大勢の人たちが苦難の生活を強いられていると。特にスターリンがね、まあ、独裁的な何百万人、それこそ収容列島、収容区、そういうことをね、強調されたんですね。そこでね、新しいレールのバルムを 100周年を記念して作るということを考えになってね、で私その作成にね協力してほしいというお手紙いただいてね、でまあバチカンに行ったんですけど、私は最初に提案したのがね、タイトルをね、資本主義の弊害と社会主義の幻想というのをひっくり返してね、社会主義の弊害と資本主義の幻想というふうに提案して、でヨハネ・パロニさん非常に喜ばれてね、でお仕事のお手伝いしたんですけどね、でそれでねその後心を大事にする、ね、人間の心を大事にする経済学っていうのがずっとあの心の底にあったわけね。その後社会的共通資本の考え方をね展開していったんですけどね、
その社会的共通資本、資本主義でもない社会主義でもない新しい形、ちょっとご説明いただけませんでしょうかね。
社会的共通資本というのはね、あのまず自然環境、あの山森川海、要するに自然
環境、
はい、2番目がね社会的インフラストラクチャー、道路とか公共的な交通機関とか上下水道、電気水道から、もう一つはね制度資本って言ってるんですけどね、例えばあの学校教育制度、あるいは病院医療制度といったものと、それからあのマーケット、あの金融機関がそうなんですね、行政もそうです。社会が一人一人のね市民が人間らしく魂の自立を保って生きていくために非常に重要な役割を果たすと、あるいはね社会が、ね、円滑に機能するとか、かけがえのない役割を果たすもので、しかもね、まあ、大部分は私有されないものですけど、たとえ私有されててもね、もっと社会的な基準でね管理していくものと総称して社会的共通資本と、つまり一人一人にとって非常に大事なもので、であるいはね社会が円滑にこう機能するために重要な役割を果たす、それをねたとえ私有制度が認められていてもね、私的なプライベートな視点からではなくてね、もっと社会的なね安定性とか繁栄とかを絶えず念頭に置きながらね管理して、でその時に一番重要なのはね、官僚的な基準で管理してはいけないの。同時にねマーケット儲かるかどうかで判断してはいけない、そういうのをまとめてね、その社会的共通資本、これはの経済学ではね、まあ、ちょっと異端とされているようなね考え方なんですね。ただ現実にはね非常に重要な役割、特に学校教育制度、病院医療制度、この2つがね一番大事な。
80年間に2度の失敗、いろいろ我々は経験しました、うん、昭和の大恐慌、そして去年の平成の大恐慌、この2度の失敗から学ぶべきものとして今の宇沢さんの社会的共通資本というのが
そうですね、昭和大恐慌を、ね、作ったのがね実は社会的共通資本を、まあ、銀行とか地域開発、それは社会的共通資本、それがニューディールの基本にあったわけですね。それをね元に返してバラバラにしてめちゃくちゃにしたのが新自由主義っていうか、ヨハネ・パロニ2世はね、アメリカがね広島と長崎に原子爆弾を落としたということは、ね、人類が犯した最大の罪であるっていう厳しく批判されててね、あの論法になられて3年後1981年にね日本にいらしてね広島長崎でお祈りして、で小石川の後楽園で盛大な野外ミサを司会されたんですよ。その時にね流暢な日本語でねこういうこと言われたの。平和はね人類にとって一番大事なね共通の財産だと。特にね日本の平和憲法、それは共通財産を守るためのね一番大事なねものだと。まあ、社会的共通資本という言葉は使われなかったんですけど、全く同じことをね、あれは素晴らしいね。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ラジオ深夜便心の時代。